に姿で現れる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
本庁のメッセージは、神の御姿を捨ててまでと題しまして、メッセージを取り入れいただきます。
おはようございます。ラジオを聞く機会は、車の中で多いんですけれども、ある著名な教育専門家がですね、ある人の相談に乗りながら励ましを与える、そういう言葉の中にこんなのがあったんですね。努力は報われると一般では言われるが、必ずしもそうではない。努力が報われないことも多いってわけです。そうだなと思いながら、次の言葉なんですね。しかしその努力がぐんと報われる時がある。それは誰かを信じて、何かを信じて努力をしているならば、報われる確率が非常に高くなるのであると言われたんですね。で、私の経験からも、それはそうだなと非常に思わされたわけです。クリスマスにお生まれになったお方、イエス・キリスト、このお方を信じて人生を歩んでいただきたい。これは私の切なる願いでありますし、確信でもある。なんといってもですね、このキリストは、その2000年という長さにおいて、多くの人々に信じられてまいりました。また、あらゆる民族、あらゆる国において、このメッセージが伝えられ、受け止められてきた広がりを持っています。また、このキリストは、その信じる人たちの中に与えられる深い影響という深さにおいても、格段と素晴らしいお方であるわけですね。ですから、このお方を信じて、努力をしていただきたい。これが私の、切なる願いでもあるわけです。で、今日は、クリスマスメッセージの第3回目ということになりますが、フィリピの手紙からメッセージをしたいと、こういうふうに思っています。では、一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。パウロが語るところのイエス・キリストのメッセージ、これを正しく受け止めることができますように、またお一人お一人がこの1年間、さまざまなところを歩んでまいりました。日本全体としても、さまざまな土砂災害や自然災害、あるいは台風被害や火山の爆発、日本列島が大きく揺れ動いたような1年でもあります。そうした中で、本当の拠り所のあるお方、また私どもが寄って立つことのできるお方、そのお方に深く思いを定めて進むことができますように、パウロの語るメッセージに耳を傾けることができますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、イエス・キリストは信ずるに足るお方だということをお話ししましたが、パウロがフィリピの手紙で書き表しましたイエス・キリストはどういうお方であるかということですね。第一は、キリストは誠の神であるからということなんですね。6節をご覧いただけますか。キリストは神の御姿である方なのにとこう書かれてあります。もう少し読んでいくと、神の在り方を捨てられないとは考えないで、 ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れとお言葉になります。つまりイエス・キリストは、本来神であられたお方なのでありますが、自らを卑しくして人となってお生まれになりました。間違っていただきたくないことは、イエス・キリストは偉大な宗教家である。天才的な宗教家である。三大聖人とも言われる。で、多くの人たちが、このお方は、きっと死んでも神になられる違いないと言って、人に出会ったお方なんだけれども、神として祀られるようになったのだと。世の宗教家が、お釈迦さんもそうでありますけれども、仏様になったのであろうというような、はっきりとした確証はないけれども、偉大な人物、死んでも極楽に行って仏様になられたであろうというような人が仏になる、人が神になったというのとは全く違う方向なんですね。下から上ではないんですね。上から下なんですね。神が人となってくださったお方なのだ。それが聖書が語る私たちへのメッセージ。だからこそ真理に足る。また同時にこのキリストの言葉を少し今日は紐解いてみたいと思うんですね。ここに戻ってまいりますが、イエス・キリストがご自分のことを何とおっしゃったかと。ヨハネの福音書、6章をちょっと挙げていただけますか。ヨハネの福音書の6章のいくつか見たいのですけれども、38節。ヨハネの福音書の6章の38節、186ページ。いいでしょうか、下の段ですね。私が、つまりイエスさんがおっしゃるわけです。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私が天から下ってきたのはと、自らのどこから来られたかということを明確にしておられること。また46節も見ていただけますか。同じ6章の46節。誰も父を見た者はありません。父というのはヨセフではなくて父なる神のことです。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。ご自分が父なる神と共におられて神を見たものであること、そして神から出てきたものであることを語っていらっしゃいます。62節も見ていただけますか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。人のことはイエス様ご自身です。つまりイエス・キリストは、元いたところに登る。つまり、これは復活をして天に帰っていく。その姿をおっしゃっているわけですが、元いたところとはっきり言われます。はっきりわかることは、イエス・キリストは、ご自分の主張において、天から下ってきたものである。神から下ってきたものであるということを明確に語っていらっしゃるわけです。で、大概、こういうことを言う存在というものは、まあ、どの宗教でもそうですけれども、変人扱いされるわけです。私は天から来た、神を見た、神から下ってきたというようなことを言うと、この人はおかしい、この人は変な人だ、というように、歴史のどこかに抹殺されて、もうその人が亡くなったら、数十年後は影も形もなくなるというのが、普通、相場なんですよ。オウム真理教もそうですよね。やがて。となると、イエス・キリストは、それ以上のことをおっしゃっているわけです。言って、はばからないわけです。にもかかわらず、先ほど申しましたように、この2000年の広がり、あらゆる民族に伝えられている、その信ずる人たちの心の中に、人生の中に与えられたこの大きな深い影響、これを一体どう説明しますか？求道者の方は、ぜひとも、このイエス・キリストというお方は、そういうお方なのだということを 信じて人生を進めていただきたいんです。あなたは何を信じて進んでいかれますか？ご自分ですか？お金ですか？家族ですか？仕事ですか？それらは移ろいやすいものです。イエス・キリストにこそ真実に足るお方、神から下ってきたと言ってはばからないお方、そして同時に大きな深い影響を与えてきて2000年の広がりを持っているこのお方、信じていただきたいと思うんですね。第二にピリピ書を見ますと、このキリストはあなたを救うために死なれたお方であるわけなんですね。ピリピ書の2章の8節を見ますと、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。言葉で愛を語ることはそう難しくはありません。そして宗教家ならば救いということについて言葉で語ることもできるだろうと思います。しかしその愛を具体的な形で、命を捨ててまで、一つしかない命を捨ててまで人類の罪を一切引き受けてくださったお方、それも栄光の姿というよりも罪人の極みのように扱われ、実際にあれは神に呪われたものだと言われてはばかることのないお方、そこまで徹してくださったお方、それがキリストなんですね。ある人は神なんて都合がいいんだ、適当に愛を伝えているだけだ、こうおっしゃるかもわからない。そして世界の多くの人たちが神に対して批判をする、そういう姿があるわけですが、短いエッセイで神への告発という作者不詳の文章があります。それは、まあ、短いので読んでみたいと思うんですけれども、神の御座の前に何万という人々が集まっていた。その集団の前方の人々は怒りにも似た強い語調で叫び声を上げた。神が俺たちを裁く権利など本当にあるのか？神に俺たちの苦しみなどわかるものか？彼らはシャツを託し上げ、ナチスの収容所で受けた傷と入れ墨で書かれた囚人番号とを見せた。俺たちは殴られたり迫害されたり虐待されたりして死に至る苦しみを受けてきた。別の集団の黒人が襟を開いて、これを見てくれと叫んだ。黒人であるというだけでリンチに遭い、縛り首にされたというロープの跡があった。今もアメリカでは跡を立ちませんね。俺たちは奴隷として苦しみを受けてきた。愛する家族と離れ、死が安らぎをもたらすまで不益に服さなければならなかった。また広場には、地上で苦しみを味わった人々の何百というグループが群がっていた。そしてそれぞれに神に対して、なぜ地上であんな苦しみに合わせたのかと口々に責め立てていた。神なんて楽なもんだよ。光と麗しさと、そして栄光に満ちた天国に住んでて、どこにも涙も飢えも危険もありゃしない。実際神に地上の人間が受けている苦しみや痛みがわかるだろうか。そこでそれらの囚人は、それぞれに地上で最も苦しい経験を味わった人たちをリーダーに選んで、告発会議を開いた。そこにはユダヤ人、黒人、インドの最下層の人々、広島、長崎で原爆を受けた人たち、そしてシベリアの収容所に入れられた人などがリーダーとして選ばれてきた。彼らは会議を開き、次のような結論を出した。決議文。神が、我々人間に対する裁き主、主となるためには、神自身が人間の味わった苦しみを、しかも最も激しい苦しみさえも経験しなければならない。具体的には、神は人間として地上に住むべきだ。しかもその全能の力を用いて自分を苦しみから守るようなことがないよう約束を取り付けるべきだ。ユダヤ人として生まれるようにしよう。彼の誕生に疑いがかけられるような方法で生まれさせ、誰が父親なのか世の人にわからないようにしよう。彼を正義と真理のチャンピオンにして、 世の人々の妬みや憎しみを受けさせ、既成の宗教家たちからも罵られるようにしよう。彼に人間が見たことも聞いたこともないような事柄を教える立場を与え、神を人間に紹介する役目を与えよう。最愛の人から裏切られる経験をさせよう。無実の罪で捕らえられるように仕向け、しかも偏見に満ちた陪審員の前で臆病な裁判官によって裁判を行わせよう。一人ぼっちで取り残され、人々に全く捨てられてしまうという辛さを味わわせよう。拷問に遭わせよう。そして殺されるように仕向けよう。しかも最も辛く苦しい十字架刑で。リーダーたちの決定したこの告発決議文が読み上げられたとき、そこにいた何万という人々の中からざわめきと納得の声が上がった。しかしほんの数分後に沈黙が始まり、その静寂は長く続いた。誰も声を上げず、誰も動こうともしなかった。そこにいたすべての人々がはっきりと気づいたのだ。神はすでにこの決議文を実行していたことを。まあ、私たちは世の中で地球上でこんな苦しみがあるのかと思ってしまうような悲惨なひどい目を体験してきた方々がおられますね。沈黙するしかないそういう叫びというものがあります。しかしです、イエス・キリストが神の位を捨てて人となり、しかも栄光の姿としてではなくて、まるで極悪非道な最もひどい罪人として扱われ、捨てられ、苦しめられ、鞭打たれ、釘を打たれ、槍で突き刺させられていく。お前はこれがふさわしいと茨の冠をかぶせられて、つわをかけられ、髭をむしられる。こう殴られる。それがキリストが受けられた苦しみです。地球上で苦しみにあってきた方々も、神に呪いたくなるような時もあるかもわからない。でも聖書は、このキリストがどん底にまで下ってくださったお方なのだということを語っているのです。このお方がキリストなのです。そんなためにお生まれくださったのです。人間は誰でも生きるために生まれました。死ぬために生まれた人は一人もいません。どんなに自殺をしてしまうような人でも、初めは生きたいと思って命を与えられたのです。しかしキリストだけは死ぬために生まれたんです。こんな人生がありますか？しかも、誰もが自分がどんなに苦しい経験をするかということがわからないならば、まだしも耐えられるかもわからない。しかし、初めから知ってるんです。初めから人間が何をするか、弟子たちが何をするか、ユダが裏切るか、全部知った上で人となられたのです。こんな決断ってできるんですか？聖書は、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまでも、まで従い、実に十字架の死にまでも従われました。このお方があなたの救い主なのです。あなたの友なのです。あなたの神なのです。だからこそ、信ずるに足るお方なのです。口先だけの愛だけでは終わらなかったんです。自ら実際に体を持って命を懸けて救ってくださった誠の愛のお方なんです。第三にキリストは喪失というものを栄光に変えてくださるお方だからなんですね。聖書はただキリストの苦しみだけを描いておりません。2章の9節を見ますと、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。一切失ったお方なんですね。栄光も、地位も、名誉も、命も。けれども、喪失をなさったお方が、神が このお方に栄光を与えて、高くすべての名に勝る名をお与えになったと栄光の姿に変えられることを語っているんですね。これは我々にとって慰め、励ましだと思うんですよ。皆さんの中に、この1年間、さまざまな喪失というものを経験なさった方も多いと思うんですね。ある人は健康を失う。ある人は仕事を失う。ある人は経済、さまざまな金銭的なものを失う。そういう喪失するという経験をなさった方も多いかもわからない。それは辛い経験です。しかし聖書は、喪失というものが栄光に変わることを語っているんですね。ヨブは財産も健康も子供も失いました。しかし聖書を読んでいきますと、このヨブが素晴らしい祝福に変えられる姿を見ます。アブラハムを育て上げてきた甥っ子のロト、仕事も教え、また生きる力も教えてきたはずのこのロトに、自分の最も良い土地を先取りされていくような、そういう苦い経験もいたしました。喪失です。でも、やがて神はこのアブラハムに、ロトが取ったであろうその土地さえも20年後に返すという大きな祝福をお与えになったんですね。喪失はただ単に喪失で終わらずに栄光の姿に変えられる。皆さんはハンセン病ということをご存知だと思います。今でこそ、この大病という名前を変えられてこういう形にはなりましたけれども、当時は大変な差別を扱ってこられたわけですね。家族からも引き離され、一生会うことができない、そういう本を読んだことがありますけれども、それはもう涙なくて読めないような、本当にこの結婚もなくなる、家族も失う、一切合切人生を失う、生ける屍ということがあるけれど、まさにそのような人生、瀬戸内海の小さな愛知園というところに住まなければならない、そういうような浮き目を経験するわけですね。しかもこの病気は、ある時突然失明をする、ある時朝起きてみると腕が指がポロッと取れるというような、そういう喪失体験をしなければならない、そういうことであったわけですね。しかし、明治の時代からこの長島愛生園のために命を懸けてでも福音を伝えようという人たちが起こされるわけです。そしてそこにあけぼの教会というキリストの教会が出来上がっているんですね。そしてその教会でハンセン病の人たちのために伝道する多くの宣教師や牧師や信徒の人たちが集まるわけです。その中で伝道をされて信じた玉木愛子さんという方がいらっしゃいました。玉木愛子さんという方は詩人なのでありますけれども、同時に俳句も作る、そういう方であります。この方もしかしクリスチャンになりましたが、病気はどんどんとこう進行していくわけです。指も失うわけです。目も視力をなくして失明するという、そういう経験をしていかれるわけです。しかしこの玉木愛子さんが作った歌、手を捧げ目を捧げてのクリスマス、失うって言わないんですね。手を失うって言わないんですね。目を失うって言わなかったんですね。手を捧げ目を捧げてのクリスマス、我々はですね、裸で太陽出て裸で賢いに帰るんですね。何も持って生まれてこなかったし、何も持って天国に行くこともできません。得たものは全部そこに残していかなければならない。そうしたときに、失うということは非常につらいことです。喪失はつらいことです。しかし玉木愛子さんも、指を失う、目が視力がなくなるということは大変な辛い経験であっただろうと思うんですけれども、その俳句の中に、手を失うではなくてお捧げした、やがて死の時に全部をお捧げするんですけれども、地上に生きている間に手を捧げた、目を捧げることもできた、 クリスマス、ここに玉木さんの信仰とまた生き方の力というものを感じますね。我々失うことはですね、辛いので、ああ亡くなった、これも失った、これもない、こう私はなんという惨めな不幸な人生と思うんですよ。捧げるなんて言えないんですよ。でも玉木明さんはそう言えたんですね。栄光の姿に変えられる、天に帰れば失っていた視力も優位も、我々が健康体の時以上の大きな喜びが玉木さんたちの中にはあるでしょう。そういうことを思います時に、手を捧げ目を捧げていくというその信仰の歌を思う時に、我々はこのイエス・キリストと共に歩む時に栄光の姿にも変えられるし、祝福も変えを与えられていくことを深く思うわけです。どうぞこのクリスマス、イエス・キリストという最高の方を信じて人生を進めていただきたい。求道者も信じていただきたい。クリスチャンは一層この方に信頼するという人生を歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、クリスマスの最高節第3週を迎えます。私どもはさまざまな角度でクリスマスのメッセージを受けてまいりましたが、今日はもう一度イエス・キリストが信ずるに足るお方であること、またイエス様がどのような大きな犠牲をもって神のプライドを捨てて私たちを救うために命を捧げてくださったか、十字架の死に至るまでとあるように、そのような恵みを見せてくださったかを深く思うことでございます。神様、教会の兄弟姉妹方の中にはさまざまこの一年間で喪失体験をなさった方もいらっしゃるでありましょうし、またそういう不安に怯える方もいらっしゃるかと思います。しかし神様、私どもはやがて栄光の姿に変えられてまいります。そしてまたこの地上において願うくは、失う喪失ということだけではなくて、あなたにあるところの信仰的な見方ができ、勝利をもって生きることができますように、心からお祈りいたします。あなたの豊かな励ましが教会の兄弟姉妹方に、また求道者に与えられますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。